一日に幾千もの人々が真理へと改心するとですね、言われています。2000年前、ペンテコステの時には一日に3000人のバプテスマがあったと書かれているところがあります。この一日にですね、これだけあったら、ね、もう教会も多くなってしまいますけれども、このようなですね、アドベンチストの人が関わっている映画というのもあります。皆さんにこの大好きな映画を教えてくださいって言ったらですね、もうすぐ教えてくれると思うんですね。世の終わりには一日に何千人ものバプテスマがあるんだったら、じゃあ私たちは一日でこの聖書の真理を伝えなければいけないと。ね。でなければ一日で何千人のバプテスマ、至ることはできないですよね。この神様が戻って来られる前には、この天国に行く人、そしてこの地上に残る人、行かない人がもう決まっていなければいけません。その恩恵期間、恵みの期間の終了前に、私たちはこの三天使の使命、また四天使の使命を伝えなければいけません。どうやってこれを伝えることができるでしょうか。神様が今その時を与えてくださっています。時に応じた現代の真理というのがあります。ノアの時代の現代の真理は、箱舟に入って救いを得ようというものでした、ね、私たちは今この三天使の使命、これをいかに分かりやすくして噛み砕いて、でも短い時間で、ね、今この忙しい世代ですから、もうサタンによってですね、もういろんなもう情報がもうですね、メールとかもですね、電子化して全部早くてですね、一日にやることがたくさんありすぎて、もう忙しくて、もうそれ以上もうね、忙しいからもういいですよと言われるような中で、いかに短く福音を伝えることが問われています。今年の2月に5日間の健康プログラムをしました。料理教室、健康講演会、健康講座、聖書研究、礼拝、温泉、朝昼のウォーキング、楽しいですね、楽しくこの健康を実践できたんですけれども、その中の一つ、とっても大好きだったのが、ですね、ジュースの時ですね、人参ジュースを飲む時でした。夕食の時間ですね、ジュースを飲んでいたんですけれども、この聖書の福音も人参ジュースみたいにですね、このジューサーを通して濃縮して、それで一気にコップ一杯で飲めるような、そんな聖書研究をしなければ一日で何千人もバプテスマというのはですね、ならないですよね。私たちはそれをしなければいけません。美味しい聖書研究、コップ一杯みたいなですね、それができるように、どうやってそれができるかですね、皆さんと考えたいと思います。今日はそれをですね、このあなたの道は聖書にありというところから見たいと思います。まずはじめ序論として、これはですね、ちょっと、触れなきゃいけないので、ですね、触れたいと思います。エゼキエル28章からこの聖書の物語は始まっていきます。はじめはすべて良かったんです。神様が本当にいるんだったら、神様がすべてを作って、そして愛の神様ですから、この愛の神様によって、すべてが愛に満たされて、すべて良かったんです。でも、このルシファーという天使からすべてが、すべての問題が始まってしまいます。ルシファーは神の座する土台であるこの契約の箱を守る二人の天使の一人ですね。ここで出てきますよね。この二人の天使の一人でした。こうやって出てこないですね。はい、ここですね。まあどちらかがこのルシファーという天使だったんです。契約の箱を守るこのケルブという天使は出エジプト記に書かれています。 けどですね、聖書の奥の間にあって神様がここに臨在する、で座っておられるところ、至聖所というところにありました。至聖所には神がいて、天使がいて、下に契約の箱がありですね、この契約の箱の上に食材所という神の臨在する座られる場所がありました。神様は神の土台を契約の箱としていました。契約の箱の中には十戒の板が入っています。つまり神様は契約の箱、そして十戒を土台としていました。出エジプト記37-9節です。契約の箱の上の両側には天使がこのようにいます。単数形ではケルブ、複数形ではケルビンという天使です、ね、第一天使と呼ばれます。ここで出エジプト37-9節でケルビンは翼を高くので、その翼で食材所を覆い、顔は互いに向き合い、すなわちチェルビムの顔は食材所に向かっていた。顔を向き合わせて、そしてこの神様を覆って、そして契約の箱を覆っていました。そしてこの神様とこの神のこの契約の箱、神の律法を守る役目を持っていました。この役目を担っていたんですが、それには、ですね、終わりがやってきます。エゼキエル書28-15節です。エゼキエル28-15にルシファーに悪が見出された日まではと書かれています。これはどうしてこのようになってしまったのか私たちは分かりません。しかし一つ確かなことは私たちにも与えられています。ですね、自由意志がありますよね。自由意志がある限り神様に背くということもあるんです。それがルシファーでした。ルシファーに悪が見出されること、それは罪と呼ばれて、そしてその罪とは何なのかですね、第一ヨハネ3-4節で罪は不法であると書かれています。神の律法を犯すことです。神の律法を擁護する役目だったルシファーが律法を犯すことしてしまって、そしてそれが天での戦いというこの黙示録12-7節に結びつきます。天で戦いが起こってしまったのは神の愛の律法に対する戦いで始まってしまいました、ね、初めの戦争というのは神の律法が問題のこのですね、中心だったということです。神の律法は正しいのか愛なのか、それともいらないのか、それが焦点になっていました。そして、ね、どうやってルシファーはこの、天使を騙すことができたのか。この黙示録12-4節では3分の1の星というのは天使だと黙示録1章の最後に書かれていますね。ルシファーはどうやって天使を騙したんでしょうか。僕と一緒に悪魔にならないかい、なんていう騙し事ではですね、私たちだって騙されますよね。サタンがどうやって天使を騙したのか、それはイザヤ14-14からわかります。ルシファーの言った言葉でした。ルシファーは意図高き者のようになろうと言いました。これはつまり私は神のように義なるものになろうと、聖なるもののようになろうということです。 でもここにですね、ここに文脈を読まなきゃいけないということですね。文脈を読まなきゃいけないんです。ルシファーが言ったのは、神のようになるために、神の助けなしに、神の実戒の立法なしに、自分の力で神のようになることができると、そして神のようになろうと言ったんです。この言葉に騙されて3分の1の天使が共に、地にですね、投げ落とされたということになってしまいました。黙示録12の9ですよね。地に投げ落とされた。ここで疑問になるのは、どうしてルシファーはこの反逆した時すぐに裁きを受けなかったのかということです。これが疑問に上がるところです。ここで、ね、前にもこれはお伝えした聖句なんですけれども、裁判では、2人または3人の証言が必ず必要なんです。新明記、ね、デュトロノミーですね、19の15節です。日本でも裁判、ね、どこでも裁判があります。それでは必ず証人が必要ですよね。天の証人は最低2人必要なんです。そして今神様が、ですね、このサタンという悪意のある証人によって、サタン側の天使によってですね、訴えられています。そして人に対して悪い証言をすることがあればと、サタンは悪意のある証人としてキリストを訴えています。新明記19の17、その愛争う二人の者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならない。ここでですね、証人のグループがあるんです。一つのグループは三分の二の堕落しなかった天国にいる天使たちです。神の天使たちは神様を擁護する天使として立っています。一グループですね。もう一つのグループ、三分の一の天使が地に投げ落とされました。そのグループは神が正しくないと、サタンが正しいと、このサタン側についている証人です。そこでもう一つのグループ、もう一つの証人が必要となってきます。それが私たちだということが言えます。そうですね、新明記19の17で、その愛争う二人の者は主の前に行って、その時の祭司と裁判人の前に立たなければならないと。サタンもこの聖句を知っていますから、サタンはこの神様に背いたので、その裁判に立たなければいけないことを知っています。でもそこでですね、サタンが裁判所に立って神様を訴えているんですね。神様を訴えているんですけども、神様が裁判官のところにいるんですよ。自分が訴えている人が裁判官のところにいたらどうでしょうか。ちょっとおかしいと思いませんか。ね、不公平じゃないかと。もちろん愛の神様ですから、それで当然大丈夫なんですけれども、その愛の神様をサタンは訴えているので、そこで疑問をみんなに吹聴するんです。そこでどうしなければいけないか、神様はですね、まずこの二人のグループ、二人以上のですね、証人というので私たちも必要というものはありますけれども、さらにそこで、証人だけではダメですよね。もう裁判官が神様であるから、それは不公平じゃないかとサタンが訴えたら、陪審員制度です。今日本でもそれが出てきましたよね。陪審員が天国でもいなきゃいけないということなんですよ。サタンの裁きのために私たちがその裁判陪審員としてこの裁きをすることができるでしょうか。英語では従意と言いますね。陪審員になるための基準が少しあります。 まずこの陪審員というのは、その犯罪に加わっていない人、関わっていない人です。ルシファーが天国で戦いを起こしたとき、私たちはまだ作られていませんでした。で、その犯罪には関わっていませんので、その陪審員になる資格があります。そして陪審の条件、法律を守っている善有な市民でなければいけません。私たちはクリスチャンでもクリスチャンでなくても、人殺し、盗み、姦淫が悪いことだということを生まれながらに知っています。もしもそういうことをしたらですね、良心の呵責というのがあります。この良心の呵責というのは、日本の法律を破ったから良心の呵責があるんじゃないですよね。これは私たちが生まれ持って神様からみんな、クリスチャン関係なく与えられているものです。それによって私たちはこの神の律法に生きているということがわかります。この神の律法に私たちが正しければ、私たちは天の、このサタンを裁く陪審員になる資格があるということができるんです。陪審の資格、あとちょっとですね、善と悪の判断をすることができなければいけません。陪審は大多数、周りの意見に決断を惑わされず、決断、判断することができていなければいけません。ね、誰が陪審になることができるのか。第1コリント6章の3節、これはとても大切な聖句です。まあ、1コリ6の3だけどもですね、書いていただいて、読ませていただきます。あなた方は知らないのか。私たちは御使いを裁くものである。私たちはこの第一天使である神様を裏切ったルシファーをも、そしてこの堕天使を、陪審員として天の裁きに加わるんです。神様という裁判官と一緒に裁きをする側になることができるんです。そのためにも今備えられていることを覚えましょう。忙しいですね。天国に行っても神様の証人として、そして陪審員として今私たちは準備しているということです。サタンはこれを知っています。天国から追放された後、その後ですね、これを知りながら神様の天地創造を見ました。そして将来自分を裁く陪審員が作られました。アダムとエヴァです。もしも自分をですね、裁く陪審員、アダムとエヴァが目の前にいて、もう自分を裁く陪審員が誰なのか分かっていたら、ね、何をするかです。普段はですね、この日本の陪審員制度でも、誰が陪審員になるのか、もう直前までは分からないようになっているんですね。でも、このサタンは知ってしまっているんです。なのでサタンがやるべきこと、ね、やりたくなるの、何をしたいのか分かりますよね。サタンはこの陪審員を自分の側に引き入れようとするんです。そこでサタンはエヴァに向かって、あなたも私の側に加わりませんか、一緒に悪魔になって、堕落しませんか、誘惑、するんですけれども、そんな直接的な誘惑じゃ誰も誘惑されませんよね。はい、誰も誘惑されません。創世記3章の5節です。サタンの誘惑というのはここにありますね。神のように善悪を知る者となると、神のようになれるという誘惑でした。神様の助けなしに、もう独立して、神様いらない、神様の律法もいらない、自分の力で神の力になることができる。天使を誘惑したのと同じ方法で、エヴァは誘惑され、そして誘惑に陥られました。犯罪者になってしまったので、陪審員になる権利を失ってしまいました。陪審がいなければサタンは裁きを受けることができない。万々歳です。そこでイエス様は 創世記3章の15節ですよね。私は恨みを、お前と女との間に、お前の生と女の生との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くであろうと。イエス様がすぐに介入されて救いをもたらすと、救いの計画を教えてくれました。ここまでが救いの第一段階です。これを前提に今日の後、ですね、数分で、ですね、いかに私たちが短くですね、一言では言えないにしても、救いの計画を一言二言で、またはこの一つのですね、写真でこういう風になってるんだよと伝えることができるのか、いきたいと思います。あ、戻っちゃったですね。戻っちゃいました。はい。そこから、私たちは、また神の民は、この出エジプトというところにですね、行きます。エジプトから出て、その後のイスラエルの人たちの導きを通して私たちは救いの計画を見ることができるんです。ルシファーが神に反逆したのは神の道が嫌だったからでした。ね。なぜかというと神の道は正なんですね。神の道は正、または神の道は英語で見るとですね、サンクチュアリ、聖女だと書かれています。この禁定訳というものですね。ハギオンという言葉なんですけれども、このハギオンという言葉は、この聖と書かれているところ、聖というふうに用いてですね、訳されているところがあって、その次はですね、聖女と書かれているぐらい、まあ、この神の道は聖女ということもできるんですね。まあ、英語では、このゴスペル、英語ではですね、何ですか、福音計画の救いと、GPS であると言われているんですね。GPS というのは、それによって目的地までたどり着くことができるというものですね。私たちは聖書を通して目的地である天国までたどり着くことができる。聖書は GPS のような役割があるよと教えています。ですね。そこでこの救いの計画、聖書が出エジプト記25の8を通して神の民に与えられました。ルシファーが一番初め天にいた時、天の至聖所で神に仕えていましたから、ルシファーはこの後地上でこの聖所が神の民にあのですね、作りなさいと言われた時、まずいと思ったんです。まずい、この天国にあった聖所が地上に持ち込まれてしまった。この聖所を通して人々が回復してしまう、もう一度聖なる人に変えられてしまうと。まずい、この聖所を知っている人たちを破滅に陥れて、そしてこの知っている人の教えを混同させてですね、全世界に広まらないようにしなければいけないとサタンは思いました。私たちはこの聖書の計画を知っています。これをですね、初めはこうやって、ここのですね、あ、こちらですね、右から、これ右からですね、これね、このように入っていくんですね、行くんですけれども、これを今日は十字架に当てはめて聖書を見ていきたいと思います。もう初めからですね、もうちょっとの時間ですので。聖書に入ると、まず、犠牲の祭壇があって、そして犠牲の動物、イエス・キリストですよね、表しています。その次、旋盤があります。これは神道のですね、ところに行くと、このような感じで同じようにあるんですね。水を洗うところも、手を洗うところもありますよね。この旋盤があります。この旋盤では足と手を洗います。神様に会う備えをするためです。そしてその後、右側に、 ですね、聖所の中に入っていって、まず右側、備えのパンがあります。あ、まずい。まずいです。備えのパンですね。備えのパンは何を表すのか。また4の4節で、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのであると。神の言葉を表しています。そして、その次、これ、香の祭壇が真ん中にあります。私たちの祈りが、香の煙が上に昇ると、昇るように、神に届くことを表しています。そして左に7つの金の燭台、燭台があります。また5の14節からこのように書かれています。あなた方は世の光であり、山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。ですね。この聖書のとつながっているのがわかるんですね。そして最後、契約の箱です。ですね、この契約の箱。これら聖書のこのものは置かれているようにですね、こうやって上から見てこの十字架に当てはめることができるんですね。これをですね、一つ、覚えていれば十字架、そして聖書を当てはめて、そしてですね、知らない人にパッとこの救いの計画を伝えることができるのではないでしょうか、というものです。このイエス様がですね、この十字架でこうやって当てはまって、このイエス様自身がこのように言っておられるということです。ヨハネ14の6節で、私は道であり、この聖書を通してですね、道であり、真理であり、命であり、誰も私に寄らなければ父の身元に行くことはできないと。この聖書を通して、十字架を通して、私たちは神様に近づくことができると、ことができるということです。神様はこの聖書、十字架の道を通して何度も私たちを導いてこられました。ちょっとね、紹介することができると思います。出エジプトのところをですね、ちょっと思い出してみましょう。イスラエル人が、エジプトから脱出して、脱出するときに、まず犠牲の羊をほふって、血を自分の家の鴨居につけなさいと言われました。これは聖書の犠牲の祭壇のところですね、を表しています。その後、出エジプトした後ですね、ここの紅海を渡るところに向かいますよね。もう後ろからはファラオの軍隊が攻めてきます。両側は石に囲まれてどこにも行けないときに、神様が水を割って水の中を通らせるというですね、水には浸られないんですよね。そういう、これはバプテスマを表しています。そして、その後、バテスマ、ここのところですよね。旋盤のところを表しています。そして、その後、神様は私たちをこの宝としてくださいました。世の光としてくださいます。そうですね。すみません。ここの後ですね、航海で導かれた後に、この後ですね、ここの、備えのパンのところなんですけれども、マナを与えて、このマナというですね、神の言葉によって生きるのであるということを与えてくださいました。神様の回復、安息日の回復与えてくださいます。そして、祈りによって導かれ、そして世の光としてくださって、そしてその最後のところですね、神の契約の箱、聖書を与えてくださって、救いの計画を教えてくださいました。最後ですね、 救いの計画をどのように教えてくださったかなんですけども、この出エジプト記 19の11節です。必要なもの、このマナを与えて、そして祈りを聞いてくださってですね、そして世の光としてくださって、最後にこの3日待ちなさいと、3日待ってその後に市内からこの下ってくるですね、市内に神様が下ってきて何を与えられたか、実戒を与えてくださいました。最後の部分ですね、聖書のここで一つ完結です。出エジプト記を通して、この聖書を通しての人々の回復が示されているというものでした。またこのように見ることもできます。イエス様の生涯を通して聖書を見ることができるというものです。イエス様はまず犠牲の象徴であるこの動物の中でですね、このように生まれました、まあ、イエス様自体もイエス様自身の生涯も犠牲の生涯だったということも考えることができます。その犠牲のところから始まり、イエス様が始め、ここから始まってですね、そして30歳でバプテスマを受けました。洗礼のところです。その後、洗礼の後に、3つの誘惑を受けます。はじめは石をパンに変えてごらんなさいという、この聖書のところのパンの誘惑、そして2番目、お祈りをするんですね、上から飛び降りて祈って天使に助けをもらって神であること、神の子であることを証明してごらんなさいと言われました。そして3番目の誘惑、私に不死を拝めばあなたを世の光としてあげるよ、すべての民はあなたのものだよと、ね、言われたサタンの誘惑、すべての誘惑に勝利して、そして、ですね、天の律法とは神と人を愛することであると伝道されました。イエス様の生涯を通して聖書を見ることができます。逆に言うこともできます、ね、いろんな言うこともできるんですけどもね、とにかくいろんなところで聖書が分かるというのが、ですね、聖書の教えを見ることができるというのが分かれば大丈夫です。イエス様は神の御座を去りました、ね、御座がこのところですね、至聖所です。御座を去って祈りの人となり、イエス様は神の御言葉に生き、与えられた光を輝かし、バプテスマを受けて十字架にかかられました。新約聖書に当てはめることもできます。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、すべてイエス様の十字架について記録されています。そして次、聖霊のバプテスマが使徒行伝のですね、時代に与えられました。その後、ローマ人への手紙からユダの手紙まで、祈りと聖書を通して世の光になることを教えられ、そして黙示録、最後の世の終わりの世を通して信仰によって私たちを神様の御座に引き上げることができます。もうクリスチャン関係なく、この忙しい中で福音を伝えるのは本当に難しいと思わされてしまいます。いかに分かりやすく興味深く、またいつでもそれをですね、伝える準備が、できていたいと思います。救いの計画は遅かれ早かれ、そして私たちが伝えなくても、私たちが使えなかったら他の人が伝えると、神様は石をも使ってそれを伝えると、石が叫ぶと書かれています。最後に、ね、誰がこれを伝えるのか、今私たちにそれが委ねられています。いかにそれをシンプルにですね、頭の中で簡潔に伝えることができるかです。教会に来たら、まず私たちがどうするべきか、何を伝えたいのか、簡単にですね、頭の中で整理する必要があります。教会に誰かが来てくださったらですね、まず 自分の罪の身代わりである十字架にかかってくださったイエス様を受け入れてくださることです。ここのところですよね。そしてイエス様を受け入れてくださったんだったら、イエス様の模範に倣ってバプテスマを受けてくださることです。そしてお祈りを学び、そして聖書を学び、世の光となって、世の光になったら、ですね、救いの計画を全部教えてですね、分かってくださったら、その結果は何かですね、この神のもと、神の臨在のあること、ところに行くことができる。これが最大の希望ですよね。私たちの友達が、このとっても本当はシンプルな福音を受け入れてくれたら、一緒に再臨で天国にあげてですね、行くことができるというものです。もう忙しいとですね、どうしてもこれを忘れてしまう。もうですね、テレビとかこのゲームとかでですね、もう、まあ、映画とかでも楽しくてですね、もう十分私たちの五感を満足してくれるので、この本当にすごい、本当にあると聖書に書かれている再臨を忘れてしまいがちです。どうぞ私たちがこれを常に第一に頭に覚えることによって、これがリアルに私たちが伝えたいという気持ちが第一でありますように。そして私たちが一人でも多くの人、そしてまず第一に私たちの家族、友人、知人を共にこの場に集わせることができますように祈ってまいりましょう。今週は新しい週間も、ですね、私たちがちょっとでもこの真理を伝えることができる一週間になりますように。言葉で伝えられなかったら、私たちの行動でそれを伝える一週間となりますように。私たちの笑顔でそれを伝えることができる一週間となりますようにお祈りしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。